神様、本当に一人の人を豊かに用いられると思いますね。私たちもそのような一人としてね、いるということをね、改めて神様の前に感謝するとともに、さらに選ばれたというか、召されているという使命を感じたいと思います。今日は、イエスの血の力、主イエスの血の力という、ちょっと硬いですけど、そういうタイトルで、イエス様の血潮がね、どんなに力あるかということをね、一緒に覚えたいと思うんです。で、一箇所だけ御言葉を開きます。ヘブル書の10章の19節、ここに出てますけど、短いですけど、ご一緒にお読みしましょう。それで兄弟たち、私たちはイエスの血によって聖女に入れると確信しています。アーメン。イエス様の血によって、イエス様の血を通して聖女に入れる、ね、天の聖女に入れると確信していますって、ね、出ますね。逆に言うと、イエス様の血によらなければ聖女に入れないです。イエス様の血を通して私たちは神様の御国、神様の臨在の前に、ね、出ることができるということです。だからキリストの血は、ね、どんなに力があるかということです、ね。それを、ね、一緒に見たい。ちょっと熱いので、ちょっと時間がないので、4つのポイントを話そうと思いましたけど、ちょっと無理かもしれませんので、ちょっとかいつまんでね、4つのポイントは触れますけど、かいつまんで話します。まず1つはね、それは、生き物の命は血の中にあるっていうことですね。レビ記の17章の14節にあります。ちょっとメモして後で、ね、書いてください。その通りです。今ポイントとして書いたこの言葉のそのものが書いてます。生き物の血、生けるものの血、肉の命は血にあると。で、私血の中にあるって書きましたけど、新共同訳はね、ズバリそのものですね。生き物の血は、生き物の命は血であるって書いてますね。そのものズバリね、書いてます。だから本当にね、命イコール血のような意味合いですよね。それほど血っていうのは非常に重要というかね、それはただね、こう生物学的な意味の血の重要さというだけじゃなくて、聖書的に言えば霊的にとてもね、重たい意味を持ってますね。血ってね、とても不思議なんですよね。例えばね、酸素、私たちが必要な酸素、空気中から取りますね。ヘモグロビンという中にね、血液の中にある、そこに取り込まれてね、そして、血はね、この血管ってすごいんですよ。一人一人の血管を、ね、全部つなぎ合わせたら10万キロって言いますよ。地球一周すると4万キロですから 2.5 倍の長さがある、ね、わかります？地球の 2.5 倍の長さをつなぎ合わせたら血管がすごいですよね。で、それが、ね、張り巡らされてるんですよ、私たちの体にずっと。つまりね、もう先まで、隅々まで血が送り込まれるっていうことです、ね。だから酸素が、空気中から取られた酸素が供給されて、そして細胞を活性化させていってるんですよね。食べ物を食べるとね、腸から栄養を吸収しますね。で、それは血液の中に取り込まれる。で、血液が巡ってますから、また各機関、各組織、すべてのところに送り込まれるわけです、その栄養が。だから、パワーアップしてね、そして、細胞が再生されてね、新しくされて。すごいですね。そういうことがなされてるわけです。この中でね。で、最近私が NHK の、ね、ドキュメンタリーのシリーズを見てたらね、人体の不思議ね。で、それ見てたら、実はね、脳ってね、 私たち指令するところですよね。昔からもちろん科学者もそういうふうに私たち聞いてましたね。そういうふうに説いてました。脳は指令する、いろんなところに命令をね発する。ところが最近の研究を見ると、すべての器官が情報物質を発してるらしいんですよ。だから例えば骨もそうなんだ。骨もね若さをなんていうか命令するというかね、そう4つのなんか機能があるみたいで、だからそれをね発する物質をちゃんと骨はそれを血液で、全部血液ですね、全て血液の中にを通っていくんですよ。だから各器官が走ってるわけですから、複雑ですね、情報のこの交換は。いろんな、例えばもちろん心臓もね、胃も腸も腎臓も肝臓も全部、あらゆる組織が情報のそういうものを発してるっていうんですよ。だから指令するのは脳だけではない。おう、脳、それは違うと。ね、もう全ての器官組織が発してるっていう研究が明らかにされてるっていうの、すごいですね。だからもう情報がね、行き巡ってる。この血液の流れを通して、血管の中を。もちろん何ミクロンっていう、ね、単位のもう目に見えないですよ、私たちもね、その電子顕微鏡で見たら分かるっていうね、そういうようなものですからね、それがこう生き目だって、すごいなと思いますけど、もちろん赤ちゃんがね生まれることを考えてもとても不思議ですね、お父さんとお母さんから、ね、一人の生命体が赤ちゃんが生まれますけど、で同じ血液ではないんですね。お母さんの体内で育つのに、お母さんと全く同じ血液型ではないんですよね。みんな違いますね、それぞれね。だから考えてみるとなんか不思議ですよね、なんとなく。だってへそのを通してね、お母さんと一つつながってるわけでしょ、体内で。で、酸素を取り入れ、栄養を、ね、送り込まれ、で老廃物をまたそのへその緒を通してね、お母さんの方に送って、お母さんはそれをね、排泄っていうかね、こう処理するわけです。で同じつながってるにもかかわらず血液型が違う。面白いですね。血液型が違うのに混じらないんですよね。その胎盤っていうものがちゃんと保護されている。でつながっているんだけれども、ある意味ではちゃんとブロックされているという、不思議ですね、とってもね。でそれは血液を通して、血を通してそういうことがなんですよ。で私ね思うんですけど、健康もそうですね、やっぱり血が大事ですね。それから病気もそうだと思います。まあほとんどの病気は多分ね、血液の流れを通してそうなっていくと思うんですよ、おそらくね。でこの前のね研究を見ると、全てのがんは、がんの話なんてあれですけど、全てのがんはね血液一滴で分かるんだそうです。今までそういうことは分からなかったみたいですね。例えば肝臓がんだったら肝臓の部位のねところ調べなければ、肝臓の 細胞組織をね調べる。でもところがそうじゃなくて、一滴の血液で全てのがんが分かる。がんの要するになんていうか、がんの要素があるかどうかとかね、がんこの人はここの、例えば肝臓がんだら肝臓がん、胃がんだらがんっていうことの、そこの部位で起こってるがんのね発症のそういう原因があるっていうことが分かってきてるっていうんですね。だからやっぱり血というか血液って命の源なんですよ、聖書に書いてありますけど。で私たちの血はね、命はそれは、罪によって汚れてます、確かにね。だけどイエス様の血というのは、ヨセフとマリアから、ね、社会的にはですね、一般的にはその夫婦の子供って見られてますけど、マリアの体内に宿ったことは確かですけど、だけどマリアの血を受け継いではもちろんいないですね。私たちは、罪を犯したアダムの子孫としてアダムの罪を受け継いできましたね。だけどイエス様はマリアの胎を器として借りて、ね、聖霊によって身ごもったので、マリアの この罪の汚れを受け継いではいませんね。だから清い、完全に清い、ね、そういう血を持っておられる。それがイエス様の血をですね。だけど血の力ってすごいんですね。血の及ぼす影響力というかね、血がこのまさに命、聖書に書いてある、それが あそうなんだなって、ね、いうふうに分かりますね。で、じゃあその血はね、どういうような、この聖書的に見るとね、重要さがあるか。それは血は贖い、罪を贖うのは血っていうふうに書いてます。レビ記の16章の15節っていうところを開いてみると、まあ、ちょっと皆さん開かなくてもいいですよ。私だけちょっとそこ読んでみます。まあ、他にもたくさんいろんなところに書いてるんですけど、そこだけちょっと読んでみますと、レビ記の16章の15節にこう書いてます。次に、民の食材の捧げ物のための親木をほふり、その血を垂れ幕の奥に携え、先のお牛の血の場合と同じように贖いの座の上と前方に振りまく。もうちょっと分かりやすく、ちょっと短縮して言うとこういうことです。民の食材の捧げ物のための親木を殺して、その血を贖いの座の上と前方に振りまくって書いてます。つまりね、犠牲の、ヤギをね殺して、その血を取って、それを、この幕屋のねところの死聖所のところに置いてある契約の箱がありますね。その契約の箱の蓋のところはね、贖いの座って、ね、言います。で、そこに注ぐっていうことです。そこに血を注ぐ、犠牲のね動物の血を注ぐっていうことです。で、これが贖いって言いますけど、食材って書いてましたけど、贖いっていうのはどういう意味かというと、簡単に言うと覆うということです。贖いって覆うということですから、例えばね、ちょっとすみません、これ借りますけど、こう覆う、かぶせることですね、こうやってね。ちょっと聖書が大きいから、こういうふうにするとね、覆いをかけられて聖書は見えなくなりますよね。で、これが覆うということです。つまり贖いというのは覆うこと、ね、今まで見えてたものが覆われることによって見えなくなるということです、ね、目から消えることですね。だから罪の贖いっていうのは罪を覆う、罪を見えなくするということです。で、それがここでいう贖罪ということですね。贖罪という言葉難しいですけど、よく読むと罪を贖うって書いてますね。贖罪だから罪を贖う、つまり罪を贖うということは罪を覆うということです。罪を覆う、罪を見えなくするということです。それが贖い、それをしたわけです。イスラエルの民はね、贖いを、神様から罪を許される、罪が見えないとね、あなたの罪はもう私の目には見えない、覆われているということのために、動物の血を持ってきて、そして契約の箱に振りまいた、ね、振りかけた、つまり血で覆ったっていうことなんです。だからつまりね、罪の贖いのためには血が必要だったということですよ、ね、罪を贖うためには血がいるんだということです。だからイスラエルの民たちは神様から罪の許しを受けるために血を持っていったんです。本当はね、私の罪を許していただくためには私の血が必要なんです、本当は。だけど一回しかできないですね、それ許されると同時に死んでしまってるわけですから。だから身代わりの動物の血を持ってきて、それであなたの身代わりにしなさいっていうことです、ね、だから動物の血はね、 私の身代わりだから、だから動物の血が罪を覆うということによって私の罪が覆われる、隠される、見えなくされるということを神様はそれで良いとされた。だからそういうイスラエルの民は儀式をしたんです、ずっと、食材の日っていうね、そういう日があります。イスラエルの民が守る、ね、定めの中に、ね、食材の日、食材日、まあ、ヨムキプールって言いますけど、それはイスラエルの人たちの暦で言えば第7月第7月の10日なんですよね。で、私たちが今使っている太陽暦で言えば9月ですね。9月、第7月の10日、それが、食材の日って言いました。で、その日にイスラエルの民たちは動物をほふって、まあ、いろんな、ね、お祭りがあるからそのたんびに動物をほふりましたけど、食材の日は、ね、動物をほふって、そして神様の罪から罪の許しを受けるというために血を持って、ね、で今私が読んだのはその食材日のところの箇所を読んだんです。で、そのようにして神様から罪の許しを受けました。だから罪の許しを受ける、つまり贖いをいただくためには血が注がれなければいけない、つまり命がそこで取られなければいけない、ね、いうことなんです。9月ですから、仮用の祭りが9月15日から1週間あります。だから仮用の祭りの前の10日、その時に食材日、ヨムキプールっていうあったんですね。前々回行った時もちょうど仮用の祭りの時でしたけど、今回私が行こうとしているのもちょうど仮用の祭りの時なんです、だけど、まあ、その日、その仮用の祭りが終わってしまった下旬に行くからね、その時にはちょっと行けないですけど、だけどちょうどそのような時期の時ですね。イスラエルの民たちはそのようにして神様から罪の許しを受けるために贖い、食材ということをしたんですね。で、そのために捧げられた動物の犠牲っておびただしいんですよね。ものすごい数の動物が捧げられました。ソロモンが、この神殿で、神殿を神様に立て上げた時に奉献、まあ、奉献って捧げる、ね、神殿を、神様できましたね、こんな立派な神殿があなたのために作ったものができましたって、で神殿を、ね、奉献した、神様の宮として奉献した。その時に捧げられた動物の犠牲っていうのは、それは牛がね12万です。あ、違う、2万2千頭、そして、羊、子羊が16万、ね、あ、ごめんなさい、12万でしただけどすごい数ですね。牛がね2万2千頭、もうビフテキがいくらあってもものすごい数ですね、2万2千頭で。それだけなくて子羊が12万頭捧げられた、その神殿奉献式の時ですよ。ずっとやってたんだけど式の時に捧げられた、すごい数ですよね。それが捧げられた、だから殺して捧げたんですから、おびただしい血です、それは。それから、杉越の祭り、杉越の祭りがありますけど、最初に杉越、イスラエルの民がエジプトから出ていく時にね、ほふりましたね、羊たちをね。で、その時の数は多分250万とか300万とかね、民たちがいたでしょう。女の人、子供の人全部ね合わせたらね、250万というふうに考えても、まあ羊1匹、子羊1匹が大人15人分の贖いの値があるって見られてたん で15で割ってみるとね16万6660とかね、16万頭なんですよ、16万頭。だからそれだけの羊がそのエジプトを出ていく時のその杉越の時にね、ほふられたっていうことですよ。すごい数だと思いませんか、ね、そこでもすごい血が流された。それから、 ソロモンの神殿が出来上がって、そして杉越の祭りが行われた時に捧げられた数は、その時はイスラエルのためは5、600万人いたというふうに言われているので、数えるとね、計算してみると40万頭とかってなるんですよ。すっごい数。とにかく私が何を言おうとしているかというと、おびただしい数の動物の犠牲が捧げられたっていうこと、つまり血を流したっていうこと、血が必要だったということなんです。神様の前にね、本当に私たちが礼拝をして、そして罪のあがない、許しを受けるために、償いをするために、おびただしい血が流されなければいけない。そのようにしてね、血を流す儀式をするときに、あのエルサレムの町ってね、こう谷がありますね、キデロンの谷、ね、ベイヒノムの谷ってありますね。その昔は川が流れてたんですね、そこね、深いこう、ね、谷になってますから。でその川がもうね、血で真っ赤に染まって、何日も血が流れたって言われます、ね、それだけ罪の許しを受ける、神様の前に出るっていうためには贖いの犠牲が必要だったんですよね。こんなにたくさんの動物がその都度たくさん捧げられていても、それはその時だけの神様からの、まあ、許しというかね、神様が認めたことでした。だけどイエス様の血潮はどうですか。一回だけですね、十字架の上で一回だけしか流されませんでした。だけどあのメル・ギブソンのね、パッションの映画見てもそうですけど、あ、2時間の映画で、ね、もう受難の場面だけですよね、ずっとね、もう、鞭打たれて、そして骨とかね、こう金属がついた鞭でね、打たれて、そして背中が裂けて血が流される。頭にはね、こんな長いね、茨の棘で編んだ冠、それをぐさっと刺されてね、そして血が流れる。足とそして手に太い釘を打たれて十字架につけられましたから、ね、ですから手からも足からも血が流れる。そして槍で突き刺されて脇腹からも血が流れる。まさに血だらけ、イエス様は血だらけになったんですよ。足も背中もね、手も足も、そして脇腹も、まさに血だらけ。もうキリストの血が本当に流されてきました、そこで。だけどそれは一回ですね、完全だから一回です。動物の血が流されるのは、それは贖いとしてなされたわけですから、いわばイエス様の十字架の贖いの型です、ね、その模型です。言ってみれば、そんなにたくさんの動物の血がたくさんおびただしく流される、一回だけじゃないんですよ、ずっと続けてなされてきたんですよ。それだけの血よりももっと値のある血がイエス・キリストの血です。一回だけなされた。だからイエス様の血潮の力ってどれだけ絶大かということです。どんなに力あるね、イエス様の血潮か、つまり命かということですけど、それは清い方ですから、罪も汚れもない血ですから、だから私たちを贖いとってあまりあるんですよ。前に話しましたけど、今まで地球上に生まれた人はね、1000万人以上、1000億人以上と、ね、ある団体がね、推計しましたね。だけどそんなもんじゃないんですよ。もう無限ですね、無限。どんなに人が生まれてきても、どんなに多くの人がその贖いを、すべての人は必要としますけど、それを贖いとっても、イエス様の血潮はあまりある、あまりある。どれだけ偉大かということですね。どれだけ力あるかということです。だから私たちはこのイエス様の血潮、命の力、血の力、それをね、もう本当にもう信じきる、ね、そういう信仰に立ちたいと思うんですね。昨日ね、私たち、この恵庭に行ってお祈りしましたね。イエス様の血を適用することは 私たちクリスチャンにとってとても重要です。信仰生活の中でね、イエス様の血の力、その力をね、私たちの信仰の歩みに適用していくことはとても大事です。で、その一つは血潮の力の適用のために、ね、大事なのは、血の力はそれはサタンや悪霊に対してね、もう絶対的な力を持って働くんです。もう完全な勝利の力を持って働きます、サタンや悪霊に対して。だからね、目に見えない世界で働くいろんな悪の力に対して、私たちはイエス様の御名を宣言すると同時にイエス様の血の力を適用する、これはとても大事です。昨日もね、いろんないくつかの箇所に行って祈りましたけど、誰が言うともなく私たちが祈っていたのはイエス様の血を注ぐってね、祈りました。終わりの祈りの終わりの時には必ずそれを、主イエスキリストの血を注ぐ、この地に、このスポットに、ね、そういうふうに祈る。もう誰彼ともなくね、意識しなくてもそうやって祈ってるでしょ。それはイエス様の血の力がどんなに偉大であるか知ってるからですよ。サタンや悪霊がね、どんなに働いてもイエス・キリストの血を宣言して祈るときに、血に対してサタンや悪霊はどんな力も持つことはできないんです。血は絶対勝ちます。イエス様の血は絶対勝ちます。だから血を宣言して祈ったんです。そして二つ目に、イエス様の血というのは絶対的な癒しの力を持ちますね。先ほど言いました、血液のこの流れを通して多分ほとんどの病気はね、その血血液の中に病原菌というかね、それが取り込まれて全身に流れていくと思うんですよ。おそらくね、私はね、そう思うんですけど、それはね、ただこう体の病気だけではなくて、おそらくね、心が痛む病も関係あるのじゃないかなと、科学者じゃないからね、いい加減なことは言えませんけど、関係あるのじゃないかなとなんとなく思うんですよね。血の巡り、それがやっぱりね、こう心が痛むことにも、痛みを増していくことにも通じるかなと私は思うんですけど、どうもね。だから血というのは癒しに関係ある、絶対にね。そしてイエス様の血潮は癒しですよ。完全な癒しです。完全な癒し、それをもたらします。そしてイエス様の血は、それは私たちが聖霊の圧倒的な恵み力を受けるときにも必要です。だから聖霊のバプテスマを受ける祈りをするときに、やっぱりイエス様の血潮の注ぎ、イエス様の血潮の覆いをね、宣言して祈ったらいいんですよ。金曜日に聖書学院でね、卒業式修了式がありましたね。でその時にね、クイズあったんですよ。で、クリスチャンが使う専門用語たくさんあるでしょ。それでそれをね、クリスチャンでない人に説明、分かりやすく説明するにはどうするかってね、例えばね、罪とか賜物とかね、いろんな題が、お題が出されてね、そして4人ぐらいの人がね、前に出されて、そしてね、それをこう小さな白板に書いてね、でみんなにこう示すんです。で私もね、これは難しい問題ですとかって言いながらね、油注ぎっていう題があってね、油注ぎで、それ牧師たちだけ4人で前に、ね、出されてね、でこうやってみんな書いて、そしたら、菅原先生がね、菅原先生が天からのミラクルパワー油注ぎ、おお、ね、でね、あの梶川先生もね、大体似たようなこと、なんだかパワーってね。で私はね、私ちょっと失敗したんだよね。あの失敗したっていうのかね、あ、そうか、ノンクリスチャンに分かりやすく説明するための言葉、それね、私これ真面目なもんだからね、もっとも言い答えてね、天からの聖霊による力とかなんとかね、全然面白くない回答したんですよ。そしたらね、でその、良い回答した人たち、あの、はい、手を挙げてくださいとかって、会場にいるね、たくさんの人がね、で手を挙げたら、菅原先生とね、梶川先生がやっぱりすごかったんですよ。10人とか11人、私4人だけ。あえてね、私ね、こう戻りながら考えた、あ、失敗したな、これじゃノンクリちゃん分からないなと。で、あ、そうだ、こう言えべかったと。天から注がれる 油切ったババアってとか油注ぎだからね。ね、で なおさら分かんなくなるかもしれませんけど、まあそういうクイズがありました。だからね、イエス様の血の力、今聖霊のバプテスマに関係して話しましたけど、ね、油注ぎ、ね、関係あります。血の力の偉大さですね。血の力のすごさです。だから本当に私たちはその血の注ぎを受けているし、血のお湯を受けている。もうサタンは手出しできないんですよ。イエス様のこの血のラインを超えて私たちを攻撃することはできないんですよ。ブラッドラインを超えることはできない、ね、だから本当にイエス様の血の力、私たちはそれをね本当に宣言しなければいけない、そう思います。ジュン先生がね先日来られてね、そして植物も動物も鉱物さえもね、あらゆる被造物はに対してね、祝福の祈りを、祝福の言葉を宣言しなさいって言いましたよね。で、私はイエス様の血を、イエス様の血の力をね宣言することをね進めます。もちろん兄弟姉妹たちはね無意識のうちにそうしてます。だからもう身に備わってますけど、だけどそのことを知らなかった人はイエス様の血の力をね本当に宣言しましょう。絶大な力がありますから、キリストの血の力は、それは命ですよ。キリストの命そのものですよ、ね、私たちは本当にそのようにして、本当にもうイエス様はなんと素晴らしい、その方が私たちのために尊い清い、そして絶大な力のあるその命の血を流してくださった、そのことで深く覚えましょう。お祈りします。ハレルヤ、主の御名を崇めます。神様、本当に私たちはイエス様の血によって覆われたもの、本当に感謝します。なんと清く、そして力ある血でしょう。これからも私たちはこの血の、イエス様の血の力を信仰の歩みのすべての面に適応してきます。宣言してその力を解き放ちます。どうぞ神様が本当にその血の力をさらに私たちが受けて、そしてこの世に対してイエス様の血の力の偉大さを示していくことができますようにお願いします。皆をあがめ感謝し、尊き主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。